こんにちは、小野です。今日はプレミアムパーソナルショッパー N さんのちょっとインタビューをしていこうかなと思います。じゃあ N さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回もインタビューしましたけど、もう一回インタビューってことで、
はい、はい、頑張ります。
はい、はいはい、まあ、今回教材を販売するにあたって、はい、まあ、N さんがどんな感じでやっている人かなっていうのを、まあ、このメルマガ読者さんが分かるようにちょっとインタビューしていこうかなと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、僕はもう素直にすごいなと思ってるのが、
はい、
まあ、N さんはこう1日2時間の作業で、月収で100万を切らないように実践しているのが、まあ、素直にすごいなと思うんですけど、まあ、それは今も変わらずやってるんですか？
はい、
はい、
まあ、基本的に2時間、
はい、
仕事をして、
はい、
で、そうです、自分の今ライフスタイルと考えるとやはり100万っていうラインが一番理想的な数字なので、
はい、
それをでも切らないように、はい、いつも平均して100万できるようにっていうので、はいはい、やってます。
でもね、まあ、本業もあってからですもんね。
そうですね、はい、本業、はい、本業もうでもバイマも本業と言いたいんですけど、
あ、まあ、
両方本業本業2本立てみたいな感じで、
はい
はい、でもバイマは2時間くらいで、はい、やってます。
でこだわってやってますよね。
はい、
まあ、それはやっぱりこう、まあ、今おっしゃったようにライフスタイルを重視したいっていうのが。
そうですね、はい、やっぱり仕事もして、
はい、
で自分の時間もあって、
はい、
でバイマもしたいとなると、
はい、
やっぱり使える時間というかどうしても決まってしまうので、
はい、
その中で稼げる最大値っていうのが今の数かなということで、
はい
はい、活動してます。
そうですね、最高で200まででも行きますよね。
そうですね、最高今年行きましたね、はい、1回、はい、
それがこの2時間の作業でそれ行くのはすごいなって 思ってて、
あの時でもその時に思いました、正直これ無理だと。
あ、無理だと思いました
2時間の今のペースで200っていうのは、もしもう2、3ヶ月続いたら、はい、これダメだと、
まあ、2時間で収まりきれないみたいな
そう思いました。ちょっとまあアップアップだったので、
はい、
今の私のこのペースだと200っていうのは無理だなと。
まあそうですよね、いや2時間で100でも十分すごいのに、200ってなるとやっぱその倍ですからね、普通に考えると
そうなんですよね。しかもちょうど私
はい、
手術した時に、
はい、
もう病室でなんか永遠にこうガンガンガンガンって受注が入ってくるのを見ながらなんで今なんだろうとか思いなが
ら。ああ、そっか、まあ、喉の手術されましたもんね。
そうです、だから全部こう必死に転送でうちの秘書さんに全部回して、
はい、
はい、全部処理してくださいってことで
なるべく休みたい時に限ってそう来てたんですね。
そうですね、あれだからアメリカ医療費高いんで、これで医療費稼げって言われてるのかなと思います、
はい、そっか、
はい、ありがたかったですけど、は
い、まあ、まあ嬉しい悲鳴って言っていいのか分かんないですけど
そうですねでもはい、でもまあ嬉しかったですよね、受注がこう、はい、ポンポンポンって入ってくるのを見るっていうのは。
はい、まあそうですね、
はい
はい
はい、
まあそれでね、2時間の中でやっぱやってるっていうので利益も高いんですよね、僕の中で思ってるのが、
はい、そうですね、小野さんに最初にコンサルで教えてもらった時のように、
はいはい、
必ず利益は高く設定してっていうのはもう必ず守ってます。
そうですね、僕の中でやっぱこうなんかその国でやってる人たちは低単価帯を言ってるイメージがあるんですけど、まあ、逆にその、ね、N さんは事務局にももうちょっと安くしてくれませんかってお願いされるほど、
はい、
決してそのね、そのブランドで1位取ってるけど安くないじゃないですか。
そうですね、
はい、
さっきの2時間で100万っていうところにまたつながるんですけど、はい、やっぱり100万の利益をキープしたいとなると、
はい、
利益をやっぱりそんなに数をたくさん売るっていうわけにはいかないので、
うん、
そうすると1個から上がる利益率っていうのを上げないとやっぱり100万っていうのは到達できないので、
はい、
やっぱりもうそれは全部こう自分で計算してどうしようかなっていう考えのもとで、はい、利益率は絶対下げないと。
そうですよね、
はい、
事務局さん的には多分もっと売り上げを上げたいから下げてくれって言ってるですかね、多分。
そうですよね、はい、したら皆さんが多分ちょっと無理かなと思う方でも買いやすくなったりするっていうのは、
はい
はい、まあ、バイマさんにとってはありがたい、いいことだと思うので、はい、まあでもいいかなと、
はい、まあぶっちゃけそれでも売れてますからね、やっぱ欲しい人は普通に買ってますし、
そうですね、まあ、ありがたいことに買ってくださってますので、はい、
まあ、でも値段を下げると逆にこう N さんのライフスタイルがしっちゃかめっちゃかになるんじゃないのかなっていう感じですよね。
そうですね、だから安値でもう大量にさばくっていう戦略で行かれる方だったらいいと思うんですけど、はい、私はその真逆に今位置してるので、
はい、
そうするとやっぱり何かっていうと欲しい金額、使える時間、はい、じゃあ計算するとどうなのっていうとやっぱり利益率、
そうですね、
支出っていうことですね、
はい、まあ、逆に、ね、値段を下げればいいってもんじゃないのかなって僕も思ってて、まあ、先ほどおっしゃったじゃないですか、値段を上げてる方がなぜかアクセスが来たっていう話を
そうですね、はい、そうですね、多分、
はい、
だからそういうお客さんからから結局高いけどあって、はい、多分クリックして開けてくださってるのだと思います、
うん、まあだから、まあ、安ければいいっていう先入観にとらわれて値下げしてる人もいるんで、
はい、うん、もったいないですね。
もったいないですよね。
本当にもったいないです。
はい。はい、であと僕がこう N さんのいいなって思ってるところが、お問い合わせ対応ですよね。
はい。
と見てて感じるのが、やっぱこう人の温度っていうものを感じるなと思ってて、大体の人がやるのとかもう定型文。
はい。
でまあ在庫例えばありますよ、ご検討よろしくお願いしますっていう返し方なんですけど。うん、
はい。
まあ、それってなんか、なんだろうな、まあ、企業がやるような、まあ、企業間同士、B2B のような取引で使うようなやり取りを、まあ、平気でお客さんにやってる人がいて、まあ、けど、なんていうんですかね、まあ、N さんがやってる問い合わせ対応っていうのが、なんかあったかみっていうのを感じるんですよね。まあ、これちょっと実際に見てみないと、今、ね、音声聞いてる人は分かりにくいかもしれないんですけど。
はい。でもそれ、そうですね、さっきもおっしゃっていただいたんですけど、はい、自分は意外な感じがあったにしてたんですけど、私はどうやったらもっとこう、
はい、
なんてそのお客さんにこう、はい、パーソナルで近づけるようになったらいいのかなっていうので、ひしのおのさんのメルマガとかセミナーとかの聞いて、
はいはい、
そのさじ加減をいつも どの辺でいいのかなって反対に考えてるんですよね。近づきすぎたらいけないのか、
はいはい、
慣れ慣れしくしないけれども、
はい、
親しみを出すのにどうしたらいいかとか、
はい、
あと長すぎたらしつこいかとか、
はいはいはい、
そのお客さんの雰囲気 その疲れてる絵文字とかそういうのから見て、
はい、
必死にこの人のキャラを考えて、はい、こうお返事出すように一つ一つ変えてるので、
はい
はい、
いやまあそこまで、ね、大体の人は気配れてないんで、もうそこだけでも一歩差ができてるのかなって感じますね。まあ、実際にその大体こう、まあ、僕はいろんな人を教えてるんですけど、
はい、
〇〇さんのこう〇〇さんっていうアカウントが参考になりますっていうので結構出てくるんですよね本当に。いやこれ本当ですよ僕そのアカウント知ってんだけどなと思いながら知らないふりしてこう
なんか
教えたりして、
でもそういうふうに言ってもらったことがあまり人生でないので、
あ、そうなんですか、
嬉しいですよ、ね、はい、表彰とかされたことがないので
まあ実際にその坂東さんの買い付けさんをやってて、
はい、
で今、ね、バイマをやりだしてプレミアムパーソナルショッパーになった、まあ、とある方がやっぱ N さんのやり取りを見て参考にしてたって言ってますからね。
なんかそう言っていただけると、
はい、
でも嬉しいですね。あ、やってること間違ってないんだなっていうことで、
うわ、間違ってないと思います。
素直に嬉しいです、
はい、まあでもね、その、まあ、間が難しいですよね。あんまこうよそよそしくしてもダメだし、
そうなんです、そうなんです、
慣れ慣れしくしてもダメだしっていう、
そうですね、女性と男性でもやっぱり切り返し方が違うので、はい、やっぱり男性も少しこうマニアックなスペックの話とかも入れた方がいいのかなとか、
は
い、
あ、うん、
そうですね、
そうですね、
男性でも絵文字で来られる方にはやっぱり、
はい、
そっち系で書いた方がいいのかなとか、
あ、まあ、合わせ人の温度に合わせるっていうのが大事ですよね
そうですね、もともと私、はい、あれですよね、小野さんご存知のように、はい、業界が、はい、そういうお客様に対する業界にいたので、うんうん
はい、
そうですね、マニュアル通りにはいかないっていうのは大前提でやってますね、はい、
うんですね。まあ、そこで、まあ、じゃあ、まあ、一回その日本に来た時に、ブリッジメンバーの前でセミナーやってくれたじゃないですか。
はい。
でその時に懇親会をして、まあ、みんなと交流しましたよね。
はい。
まあ、生のパーソナルショッパーってこんなにいるんだっていうふうにおっしゃってましたけど
、はい、
その時にこう逆に日本の人と交流して勉強になったなってことありますか？
もう思いっきりたくさんありました。
ありました、
ありました、ありました、はい、
はい、
多分海外にいるショッパーの方が、
はい、
今進んでるトレンドとか、はい、その売り方のトレンドとか、
はい、
新しい教材とかツールとかそういうのにものすごく疎いんじゃないかなと、
あ、はい、
いう気がしました。皆さん普通にこう転送こうでね、発送会社がこうでね、はい、っていうこと、私も本当に思いっきりメモって、
はい、
教えてもらった発送会社さんすぐに連絡してアメリカで使ったりとかしましたから、
はい、まあ、その情報がやっぱ、ね、集まってるなっていうのはありますよね、日本の。
ないです。でも本当ポツンとしてますからね、
はい、これ子
供自分からこうメルマガとか必死に読みに行かない限り、はい、関わることがないので、
はい、
永遠に多分独りよがりで出品してる可能性が海外ショッパーの場合多いんじゃないかなと、まあ、自分ですけど思いましたね、あの時。
まあ、実際にでもそれ同じことが言えて、海外の人何人か今も教えてるんですけど、
はい、
やっぱ基本的な例えば外注化のことも全くわからないみたいな感じで、もうどこから手をつけたらいいかわからないっていう感じで、まあ、それは他のプレミアムの方も同じことをおっしゃるんですよね。
なるほど、
はい、
そうですね。
まあ、でも逆に、はい、どうぞ、はい、
自分で多分、
はい、
反対に海外にいると自分で変えちゃうので、
はい、
自分が頑張ればいいやっていうふうに走っちゃう可能性はありますよね。
はい、
日本の方だと誰かに頼まないと買えないと思うと、やっぱり外注化とかきっちり考えてセミナー出て勉強してっていう発想ができるんですけど、
はい
はい、あ、いや自分で頑張って買い付けしようって海外のものはなっちゃうような、
あ、そうなっちゃうんですね。
そうする、はい、多分そうなっちゃうんじゃないかなと私は自分も思いましたね、あの時皆さんにお会いして。
そうですよね、まあ、あと交流する機会っていうのがやっぱないですよね、はい、その同じ国に住んでたとしても
ないです、会う、ないです。
広いですしね。
し
かも世界は広いですし。
本当ないです。
はい、まあなので、そうですね。まあ、交流することによって、まあ、N さんも勉強になったこともあると思いますし、
はい、
逆に日本在住のね、僕たちも知らないことをいっぱい聞けたなっていうのがあったんで、
はい、
やっぱお互い交流するとお互いにとってメリットがあるんだなっていうのはすごい感じましたね。
そうですね。私もたくさん、新しい知識いただきましたし、
はい、
でも皆さんが私が普通に言うことで、
はい、
そうなんだみたいな反応されると、あ、そうなんだってこっちが反対に思ったり。
そうですね
、はい、あ、だから意外と自分でも面白かったですね。もっと伝えたいことだったらたくさんあるのにって、反対に。
そうですね、まあ、海外では、ね、当たり前のことであっても、うわ目から鱗だみたいな感じでしたもんね、みんな
そうですよね、やっぱり海外に住んでる人から聞くと、
はい、
交渉の仕方とかも、
はい、
やっぱり日本式の交渉じゃなくてその国らしの、
はい、
らしさの交渉でやるっていうのがやっぱり成功法だったりするので、はい、
そうですよね、
うん、
なんかこうやっぱ文化の違いとかも勉強になるなと思ってて。
確かに、
そうです、
まあ、はい、私もそう思います。ヨーロッパの方とお話するとまた全然違う文化なので、は
い、そうですよね、まあ、だからアメリカの人がこういうふうに、アメリカのそのなんていうかショップの人がこういうふうに返してきても、もう一歩行かないとダメだよとかいうのもやっぱ学ぶことができましたし、はい、
そうですね、やっぱり日本らしさの謙虚は海外では通じないという。
そうですよね、
はい、基本で行かないと
ですよね、
負けますね、
はい、まあ、そこで引き下がっちゃうと、まあ、機会を失うことになるんだなっていうのがよくわかりました
、はい、多分、まあ、自分もそうですけど、
はい、
あのなんだろう、直球で投げないじゃないですか、日本の方って、
はい、
あの交渉でもガーンと行けばいいんですけど、
はい、
なんとなくオブラートに包んで回り道をして聞いて、はい、汲み取って、
はい、
くれるといいなみたいな、
うんうん、
やっぱり海外の方じゃあ何が聞きたいのっていうふうに思ってしまうので、そうですよ、そういうのもありますよね。
そうそうそう、まあ、確かにストレートに感じますもんね、かなりはっきり言うなみたいな。
そうですね、やっぱりあのすごい時間のロスっていうことを、
はい、
まあ、アメリカの人は多分気にすると思いますね、
はい、あですよね、うん、はい、
だから言いたいこと先に言ってみたいなそうです
っていうのがあるんですよね。
はい、来ますね。
はい、じゃあ今回は N さんにインタビューをさせていただきましたが、まあ、僕自身も今後そのまあ日本と海外のですね交流っていうのが増えれば、まあ、全体的な成長につながるかなと思っているんで、まあ、こういう機会をもっと作っていこうかなと思ってます。なので、
はい、
N さん楽しみにしてください。
はい、楽しみにしてます、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はあのどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、